マリコさん、センベザノ、
センベノ。
今日は実はシンマミドリさんとおっしゃいますモンゴルに、高校生の交流団として行かれた経験をお持ちの方もおまけね、お招きしております。シンマさん、センベノ、
センベノ、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
マリコさん、頭、私ちょっと違った挨拶を、いつもとは違った挨拶をしたんですが、はい、複数の人にこんにちはという時は何て言うんですか？
はい、先別派の、
先別派の、
そう、別派の、先別のは、大体の一人一人の方には言うんですけれども、皆様という時には先別派のって言います。
はい、はい、この言い回しを覚えておくと便利ですね。
そうですね、はい、
はい、さて、新馬さん、モンゴルに行かれたということなんですけれども、いつのお話ですか？
2016年の8月で、私が高校に3年生の時の夏休みなんですけど、はい、だから2年前になります。
それはどの町に行かれたんでしょう？
ウランバートルと、あとドルノゴビ県という、中国寄りの方の、だから南の方の県のサンシャインドという町に行きました。
はい、高校生の時ということだったんですけれども、応募のきっかけは何ですか？
もともと、お茶の里、今は変わっちゃったんですけど、お茶の里博物館だった時代に、はい、モンゴルのイベントをやっていて、でそこで聞いたお話がすごく興味深くて、乳茶、牛の、羊じゃない、あれは何でしたっけ、
スーテテ
を飲むっていう話を聞いて、すごくそこからモンゴルという国に興味を持って、でたまたま募集を見つけて、もう高校生しかその訪問団に行けなかったので、高校3年生でもうこれは行くしかないと思って思い切って行きました。
マリコさん、今シンマさんがおっしゃってた飲み物というのは、はい、日本ですと例えば何ですか？
日本で言うとミルクティーですよね。
あ、
はい、ではちょっと日本のミルクティーにはちょっと違って、向こうモンゴルのミルクティーにはですね、スーテーチャイは、塩が入れるんです。
塩入りのミルクティー。
そうですね、
今年の夏にはぴったりだったかもしれませんね。
そうですね、はい。
さて、行かれたのがちょうど8月ということで、丸々2年前と。
そうですね、
いうことになりますね、はい。どんなスケジュールで動かれましたか？
まずウランバートルまで飛行機で、静岡空港から飛行機で行って、
はい、
で夜に到着したので、その日はモンゴルのウランバートルの学校の寄宿舎に一晩泊めていただいて、
はい、
で翌日の朝に電車に乗って、列車でウランバートルからサンシャインドまで、何時間だったかな、丸1日ぐらい電車の中で一晩泊まって、
うん、
次の日サンシャインドに着いて、
はい、
でさらにサンシャインドからバスで2時間ぐらいツーリストゲルのキャンプまでバスで行って、
はい、
そこに泊まって、現地の高校生たちと次の日は交流して、
はい、
でナーダムっていう日本、モンゴルのお祭りの再現をしてくださって、はい、地元の方が、
はい、
でそれを見させていただいたりとか、あとその地元の高校生の子たちと一緒に夜砂漠で遊んだりとか、誰もいないから音楽かけて、もう大音量で音楽かけてみんなで踊ったりとか、そういう感じで高校生同士楽しく遊んで、あとモンゴルの博物館へ連れてってもらったりだとか、あと馬に乗せてもらったりとか、ラクダに乗せてもらったりとか、馬乳酒をそれ飲ませてもらったりとかして、でまた電車でウランバートルまで戻って、
はい、
今度はウランバートルにある日系ホテルに一泊して、
はい、
でその後ウランバートル市内にある宇宙博物館だとか、あとウランバートルにある優秀な子が通うっていう国営の高校の子たちと遊んだりとか、そういう経験をさせてもらって、はい、でまた静岡空港に戻ってきました。
はい、もういかが伺いたいことがたくさんまずゲルですね、はい、このゲルという建物ですけれども、はい、実際に中に入ってみるとどんな感じなんですか？
私は最初ゲルは中こう布で覆われてしまっているので暗いのかなと思ったんですけど、はい、上に天窓が開いてて意外に明るかったのと、
はい、
あとは夏だったので こう下のところにスペースがあって夜ハリネズミが入り込んでとか、
そのハリネズミというのはおもてなしの一環ではなくて
野生野生です。
ようこそって
モンゴルからのきっと歓迎です。
ハリネズミって入り込んだらどうするんですか？
いや害はないので同居してました。
可愛らしい同居人でしたね。
そうですね、すごく可愛かったです。
そしてナーダムも経験されたということなんですが、きっと、それだけモンゴルを満喫されたらびっくりしたことですとか楽しかったことたくさんあると思います。驚いたこと、まず一番初めに伺ったハリネズミも私たちびっくりなんですけれども、
はい、
それ以外では何か面白かったことあるいはびっくりしたことありますか？
そうですね、一番最初にモンゴルについて驚いたのは、はい、空港があるウランバートル、すごく都会だったんですけど、本当にちょっと街から出るともう一面こうイメージするような大草原、でもう本当にこう日本だと大きい街からこうだんだん建物が少なくなってって山とか海とかこう人があんまり住んでない方になっていくんですけど、はい、本当ウランバートルは大都会から車でちょっと走るだけですぐ一面大草原っていうのにまず驚きました。でもう一個驚いたのは、
はい、
羊の骨付きのまま焼いて、
はい、
そこにこうナイフで切れ込みを入れて自分でちぎって食べて次の人に回すっていう食べ方をしてることがあって、
わお、ワイルドですね。
で、モンゴルの高校生の子がナイフを持ってきて、はい、切ってくれて、私にも渡してくれて、食べてって言ってくれて、すごく美味しかったのですけど、ちょっと最初は驚きました。
うん、マリコさん、こういった何でしょう、食文化というのは一般的なんですか？
はい、一般的ですね。はい。で本当にみどりさんは、田舎にいたので本当に純粋な日本モンゴルの、生活とかすごく味わったなとか思ってますね。昔は大体お父さんがねナイフでちょっとちぎって入れて子供たちに渡したりとかするんですね。はい、すごい懐かしい話ですね。
ちなみにそれはごちそうの部類に入るんですか？
そうですね。はい、
なるほど、それはいい経験でしたね。ちなみにお食事はお口に合いましたか？
私は比較的お肉が好きなので、
はい、
もう毎食毎食牛なり牛なり、
はい、
羊なり、
ええ、
お肉を出してくれたので、はい、私は平気だったんですけど、
うん、
ちょっとお肉が苦手な子とか、はい、持たれやすいよっていう子は、
ええ
毎食お肉で野菜がないってびっくりはしてました。
そうですよね。お野菜というのはマリコさんあんまり食習慣の中に取り入れるということはしないんですか？
うん、そうですね、ちょっとモンゴルでのことわざがあって、
はい、
お野菜は羊とか牛とかは食べてるかな。その肉の中には全てはね入ってるから、モンゴル人も野菜食べなくてもいいんだよっていう言葉がある。
前に聞いたことがあったのは牛乳だけで、
はい、
カルシウムね、
そうです、はい、ほとんどの栄養を取るっていう、
はい、
そういう話も前に聞いたことはあったんですけれども、
はい、
実際にそうなんですね。まあそれでも健康ですもんね、皆さん。
そうですね、
骨も丈夫ですし。
はい。乳製品は食べたり、お肉は食べたりとかしてるから、はい、やっぱりね、骨とか、あと硬いものとかたくさんね、食べてるから、歯がすごく、丈夫とかね、歯の並びとかは綺麗だったりとかするとか。
そして地元の高校生とも触れ合ったということなんですけれども、向こうの子どもたちはいかがでしたか？
すごくフレンドリーで、
はい、
こう例えば日本の学校とかで外国から高校生が交流できたりするとこう最初ちょっと距離があるというか、なんて話しかけようかなって戸惑っちゃうと思うんですよ、
はい、
でもモンゴルの子たちはほとんど、私もモンゴル語ほとんど喋れなくて、向こうも日本語が喋れる子ほとんどいないので、
はい、
まあ、片言の英語とジェスチャーだけなんですけど、何も物おじせずに話しかけてくれて、あれやろうこれやろうって、これ見てあれ見てって、食べるっ ってこう話しかけてきてくれて、はい、すごいなんかフレンドリーだし誰でもこう受け入れる広い同僚というか心があるなと思いました。
そして実はですねマリコさんが今日あのモンゴルの一般的なお菓子を買ってきてくださったんですけれども、はい、先ほどあのシンマさんがあゴビチョコレートだとおっしゃってました。一般的に人気があるお菓子なんですか？
そうですね、はい、一番美味しいチョコレート
です。美味しいですよね、これ、
はい、有名のチョコレートですね、はい、食べやすいですね、はい、
さあそして、シンマさんもいくつかお品を持ってきてくださったんですけれども、はい、その中でちょっと気になったのが、
はい、
あの白いですねデコボコしたこれはプラスチックなのかなと思ったらマリコさんこれ素材は何ですか？
骨
です。骨骨なんですね。
骨ですね、はい、
どうやって使うんですか？
とこれを、
はい、
いくつかこう手に持って、はい、振っておはじきみたいにして遊んだり占いをしたり。
占いもできるんですか？
占いもできるって聞きました。
そう、形はやっぱりあの馬になったりラクダになったり羊になったり、
はい、
ヤギになったりして、でヤギは4つ揃えたらいい日だとか、馬が4つとも立てたら、はい、最高の日とかそういうふうにはね占いをしてましたね。
草原で夜遊んだっておっしゃいましたけれども、はい、どんな感じで遊ぶんですか？
夜遊んだのは、はい、一晩は、近くの本当に泊まったところはこう荒野っていう感じで砂とこう石が混じってるところだったんですけど本当に、はい海 の, さあの砂浜みたいに砂しかない砂漠に連れてってもらって、うん
はい、
そこで鬼ごっこしたりとか、あとギターを持ってきた子がいてギターを弾いて踊ったりとか、はい、お茶を入れてみんなで飲んだりとか、
はい、
あと砂に埋まったりとか、はい、したのと、あともう一晩はあのゲルキャンプのそばに大きいラジカセを持ち込んで、
はい、
周囲ずっと人がいないので、大音量で音楽をかけて
ディスコバーです、ね、
贅沢ですね。
贅沢です。
そしてラクダにも乗れたということだったんですが、
はい、
どうでしたラクダって？
ラクダは、
はい、
馬は日本でもこう乗る機会が観光地なんかで乗る機会があったんですけど、はい、ラクダに乗ったのは初めて で,、
うんうん、
でラクダって足が長いので、
はい、
すごい勢いで立つんですよ、で座る時もすごい勢いで足を折って座るんですよ。めちゃくちゃ怖くて本当に怖かったです。でもラクダ、はい、馬より視界が高いので、とても景色が綺麗に見えて、360度遮るものが何もなくて最高でした、
はい、今のお話伺ってぜひともモンゴル行ってみたいなと思った方きっと多くいらっしゃると思います。
ラクダは馬より速いんですよ、走るの。
そうなんですか。
そうなん、実はあの馬の方が速いとか皆さん想像するかもしれませんけど、はい、ラクダの方が速いんです。時速結構なんか早いですね。
見た目で油断してると結構楽だ、速度も速いし高さもあるし、
そうですね、
怖いですよね
とおっしゃりつつ目はキラキラしてますから、よっぽど楽しい経験だったんですね。今日は本当にありがとうございました。もっと知りたいモンゴルのあれこれでは、東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで島田を訪れるモンゴルのあれこれについて、観光課オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。毎月第3水曜日が本放送、第4水曜日が再放送です。それでは次回もお楽しみに。バイステー